はい、今回の、キルコスの応募作品を通しての、松島純平さんのご感想をお願いいたします。
はい、
はい、
ですね、まあ、まずあの皆さんプレゼンがまあ非常に上手だなと思いました。
はい、
ただその一方であの他のコンペとかですね、多分課題作品からのなんか流用みたいなものなんじゃないかって分かるのが多くて、ちょっとそこが残念だったんですよ
ね。なるほど、はい。
なんかこう、テーマに答えてるようで、全然違うというか、まあなんか、もちろん何かしら他で考えた原型があって、それをブラッシュアップするっていうのはいいと思うんですけども、はい、なんか多分プレゼンシートもほぼそのまんまで、うん、なんか、せめてね、コンセプトぐらいチューニングして、このテーマに沿って書いたらって思うものがいくつかもあったんですよね。
はい。
まあ、なので、まあ、こっちはやっぱり与えられたテーマを、まあ、こう掘り下げて本気でこう考えて評価するわけなので、まあ、テーマそっちのけでそういう魂胆で出されたものってちょっとしらけてしまうなという場面がいくつかありました。
なるほど、はい。
そうですね、といきなり厳しいこと言っちゃったんですけど、
はい、
そうですね、で、まあ、まあまあそういうこととしてですね、いろいろ発見していく中で、こう現実的かっていうことよりも、物理的かということが個人的に評価基準になっていきました。というのは、まあ、物理って現実だろうって思うかもしれないんですけど、まあ、その建築の世界って経済性とかですね、まあ、スケールの問題とかで物理的なんだけど実現できないから非現実に転がっちゃうものってたくさんあるわけですよね。うん、で、まあ、その足かせを一貫外して、現実的じゃないんだけど、物理的なものっていうことに注目すると、それは今は現実にはならないんですけど、未来にはまあ現実になるんじゃないか、という、まあ、ことになるわけですよね。まあ、ただ、物理的じゃないと、それはやっぱりいつまで経っても非現実のままなので、未来になっても、時間が経っても、現実にはなり得ないものなので、まあ、いろんな評価基準はあると思うんですけども、僕は物理的かどうかというのを、まあ、重要な軸として、評価しました。
はい。
はい。
はい。ありがとうございます。それでは、各賞の発表ですね。
はい。
はい。まず、選んでいただいた金賞からお願いいたします。
はい。
はい。
金賞は、117番の雨に見えてくる、はい、というやつですね。
117番。
まあ、はい。
はい。それでは、はい、
コメントとしては、はい、ですね、まあ、建築とかそういう人工物でこう絶対的な水平とか絶対的な延直を作ることっていうのは結構この案はすぐ諦めてて、うん、その水とか雨の流れでその水平延直っていうのを作る役割を任せちゃってるっていうんですね。それがまあちょっと結構知的に見えて、
はい、
まあなんかとっととその人工物で水平垂直作るのは諦めてるんですけど、まあとはいえこうなるべく水平に前傾した面を作っていて、でそのズレを強調する手法というか、まあ、自然にこう抗わないんだけどもちょっと強調したりちょっと歪ませたり、
うん、
まあ、なんていうかこうなんですかね、音響の世界とかでいうとディストーションとかエンハンサーとかですね、そういうエフェクターみたいな装置として建築を、まあ、使う手さばきみたいなものにちょっと結構感動しましたね。
うん、
あとこうプログラムは無人駅になってるんですね。そこも結構絶妙で、まあ、この建築の案はこう自然とも社会ともこうすり寄って迎合せずに、まあ、ある距離感を保った存在にしていて、それでいろんなものに対峙するからこう建築として凛々しく存在できている、そういう強さがあるなと思いましたね。
はい、
まあ、なんかアイデアからプレゼンからタイトルからなんか全部うますぎて正直コミクタらしいんですけどでもまあ、はい、この方の力はそれでも認めざるを得ないっていうぐらい、まあ、見事な提案だと思っています。
は がとうございます。それでは続いて銀賞ですね。
はい、
はい、
銀賞は129番のゼロ度疎水
ですね。はい、はい、129ですね。はい、はい、お願いします。
これまあ何かあの全体見てるとこう地球規模でこう絶対水平とか絶対垂直を作るみたいなそういう極大スケール系の提案っていうのがいくつか見られたんですけれども、まあ、このゼロ度疎水という案はその中で一番細やかで魅力的なイメージを見せてくれた作品ですね、
うん、
なんかこうとことんスケールを極大に飛ばしてるんですけどこう宇宙空間に伸ばして終わりとかじゃなくてその傾きゼロ度の水面がこう地球の裏側まで連続してつながっていることでその途中の些細な事象が揺らいでこうその揺らぎがいろんなところに移ってくるなんかメディアみたいなそういう機能を持たせてるなんかインターネットのメタファーかよみたいなそんなことまで思っちゃうんですけども、
はい、
まあだからこう現実から飛躍しすぎず、まあ、片足だけふわっとなんか浮いてるようなっていうか、まあ、そういうこれまたいい意味で憎たらしいこう想像力を感じさせてくれて非常にいいなと思いました、
はい、
まあプレゼンテーションも非常に美しいですし、まあ、こういうスケールをこう自由に往来する想像力っていうのは個人的な好みで言うと、まあ、あの先ほどの金賞作品よりも好きなくらいなんですけれども、
そうですか、はい、
まあ、それに物理的すごく物理的でいいなとも思うんですがただやっぱり現実的でなさすぎるものっていうのはこう金賞っていうのは与えづらいんですよね、
はいはい、
なんかこう評価する側の心理として一番とか金賞とかそういったものっていうのはやっぱりテーマに真正面に答えてかつまあどこかで現実への着地点が見えているある種の王道に与えたくなるものなんですよね、
うん、
だからまあこう語弊があるかもしれないんですけどもこの案を作った方っていうのはもう結構どんなコンペでも銀賞は取れちゃうぐらいの実力だと思うんですけども。
銀賞なんですね。はい。
まあ、それを、銀賞ですね。まあ、それを意識せずですね、まあ、これだけの力があるので、銀賞を取るための、こう、王道の想像力みたいなものもぜひ育てていただきたいなという激励を送りたいと思います。はい。
はい。ありがとうございます。はい。
はい、
それでは、次、銅賞ですね。
はい。
はい。
銅賞がですね、006、カーテンの可能性。
006。はい、お願いいたします。
まあ、これは本当に、なんていうかな、水平と円直のその縦糸と横糸がこう織りなす多様な世界という、まあ、物理的で現実的な想像力で、まあ、非常に綺麗だなと思いました。テクスチャーにこう意識的なのも個人的には応援したいところです。ただですね、まあ、いろいろディテールが書いてあって、で、まあ、よく見ると、突っ込みどころがあって、
うん、
まあ、ちょっと細かい話になりますけど、こう埋め込みレールに対して可動レールが前後にしか動いてないんですけど、これ軸回転できないとカーテン全体回転しないから、微妙にこうディテールが成立してないんですよね。
あ
だからフック自体が回転してもカーテンがねじれるだけで、はい、まあ、この提案のような動きにはならない。また実こう全部のカーテンをまあ同じ高さに吊るしてそれで誰かを回転させようとすると絶対に全部のカーテンがバッティングしちゃっちゃうんでこれを成立するシステムを本気で考えるとかなり実は難しいんです。
なるほど。
だからまあちょっとそこはちょっとツッコミがあるなと思ったんですけど、
はい、
まあ、でも本当にこれができれば本当に美しい建築になるし、
はい、
なんかこうなんていうかな、コミュニティの人とか、そういうプレイヤー任せの風景じゃなくて、こう、ちゃんとアイテムの、物理的なアイデアが、こう、してみたときに、すごく多様で魅力的な風景を作るというのは、すごく好感が持ったところですね。はい。
はい、ありがとうございます。それでは、佳作をお願いします。
はい。
はい。
佳作は6作品選んでまして、
はい。
なんかこう、それぞれカテゴリーしました。で、まず装置系っていうふうにカテゴリーした中で、051のマイアースという作品と、
はい、
160番の人を包む、包み込むゆりかごの2つですね。
はい、
これらはなんかこう動く装置というか、キネティックな装置なんだけども、結構あっさりして、 無理のないアイデアだなと思いました。
はいはい、
で、5時一番のマイアース、まあ、ちょっと話、それるかもしれないですけど、これ大長編ドラえもんののび太と宇宙開拓史っていう漫画にですね、こう、ジャイロカプセルっていう道具の乗り物が出てくるんですけど、はい、それが、その崖を転がり落ちる球体の乗り物なんですけど、国立基地内部ずっと水平っていうやつで、あれを思い出しました。
あ、そうなんですね。
あ、これ出て
きてるんだ。はい。
まあ、あと、そうですね。あと、その、ゾウルっていう、なんか、水の入った球体によるスポーツがあるんですけど。
はい。
それですよね、これ。僕、徳島県でやったことあるんですけど。
あ、そうなんですね。はい。
あ、どうでもいいんですけど。まあまあまあ。ちょっとそんな余談。だから、プレゼンテーションはすごい綺麗ですね。本当に。
はい。
美しい。ということで。連続している風景は、実は違う風景の、違う、山が雲になったりとか、
うんうん、
全く違う風景が一つ流れになってる、というのはなんか本当に美しくて見れてしまいました。
はい。
はい。もう一つ、人と住むエリカゴですけど、まあ、箱が動いて、窓から取り組みされる風景が、場所によって変わると。
はい。
まあ、装置自体は、その、水平垂直なものはないんですけど、うん、人間側が、こうやって水平垂直を意識せざるを得ない。
うん、
まあ、なんか本当に、些細だけど、別のアイデアだな、と思います。
はい。
はい。それからですね、次が、偏り系とカテゴライズした2つで、
はい。
222番の、輪郭がとろける住宅。
222、はい。
はい。それと235の境界の鑑定。
はい。
この二つはセットとして考えると面白くて、
はい。
輪郭がとろける住宅というのは、
うんうん、
こう水平要素を全部、あ、ごめんなさい、垂直要素を全部取っ払って、水平距離だけで垂直のエレメントを担保するアイデアですね。
うん、
で一方、境界の鑑定235番は、
はい、
水平要素で、まあ、ほぼ全部取っ払って、垂直の壁の連続で水平のエレメントを担保する。と、
うん、
いうふうに、水平垂直の片方をなくしてしまって、片方を、まあ、どちらか極端にこう偏らせて、逆の要素を、とか意味を強く浮かび上がらせる、
ね。うん、
まあ、すごく手法としてありだと思いますし、出来上がったことはもう、非常に面白いと思いました。
はい。
なんか水平に偏ると、こう、明らかんとした、ほのぼのしたテイストになって、垂直に偏るとなんかシリアスなテイストになるなぁと見てて、
うん、
まあ、どの案もこれに限らず、全体そうで、なんか人間ってそういうイメージを持ってるんだなと。まあ、なんかそういうのも逆転すると面白いかもしれませ、
うん
うん。水平をシリアスに捉えたり、
垂
直をなんか、逆にポカンとしたイメージで捉えるとか。
はい。
で、最後に、純粋系とカテゴライズしたんですけども、214番のめくれる延直広がる水平。
はい、214と。
はい。で、278、縦に伸びる私の日が横に広がるみんなの街。
278、はい。
はい。この二つは、まあなんかこう、延直と水平要素、どっちも等価に扱って、すごくまっすぐに解いては、現実性もあって、交換を持ちましたね。
うん、
214番のめくれる垂直、延直、広がる水平の方は、まあ壁をこうめくって開口にするみたいな操作っていうのが、よく見るアイデアなんですけど、うん、こうなんか連続の入れ子状の平面図式と、掛け合わせたことですごく効果が出て非常に良かったですね。なんかこの入れ子になってる隙間の幅が一定なのがちょっともったいないなと思ってて、ここの幅が大小いろいろあるといろんな場所ができて、より公共性の高い面白い場所になったんじゃないかなと思ってます。
はい。うんうん、
はい。まあでもこういう住宅とかあっていいんじゃないですかね。
はい。
278の縦に伸びる私の部屋、横に広がるみんなの街の方ですが、はい、なんかその個室を小さい面積のタワー型にして、
うん、
でいろんな共有部にいろんな階層からアクセスできる。まあ、結構素朴に行ってみたいなと思う建築ですね。
うん、
まあ、正直申し上げると僕あんまりシェアハウスって個人的に住もうと思わないし、
うん、
そ 作る側でもシェアハウスのこう図式とかタイポロジーみたいなものを新しく発明するのってすごく難しくて、
はい、
それができている提案ってほとんど実は見たことないんですけども、はい、これに関してはその可能性が見えましたね。はい、まあ、やっぱりこう、シェアハウスって個室が単なる箱で終わってしまうのがほとんどなんですけども、うん、まあ、この案はこう、メゾネットとかトリプレットとか、まあ、もっと言うとこれ5層ぐらいまでありますけど、
はい、
そういう個室って、まあ、さすがにワクワクするというか、
うん、
共用部のがどうあるかって発想だけじゃなくて、個室もちゃんと特徴的な空間になっていて、
うん、
でそれが、共用部の楽しさにも直結しているというのは非常に、良い案で、なんか実現したい、実現体験だなと思いました。
はい。
はい。以上ですね。
はい。では、以上で加速ですね。
はい
はい、それでは最後にお聞きいたしますけれども、今回のテーマの鉛直と水平について日頃松島さんどういうふうにお考えですか？
そうですね、まあ、鉛直と水平というのはこうすごく狭いスケールとか局所的に考えると対立する概念というものですけれども、うん、まあ、こうスケールを飛ばして考えれば考えるほどこう対立というよりも、表裏というか、表裏概念、もう切っても切れない実利の関係のものだ。まあ、どっちも、それぞれどちらにも依存している関係のものだっていうのは、まあ、コンペをやる中でも皆さん、到達した考え方なんじゃないかなと思うんですけども、
はい、
まあ、こう、地球規模で捉えれば、水平成長って簡単に逆転しますし、
うん、
まあ、建築の部材で例えば鉛直を強調すると、空間的には逆に水平が、強調されたりとか、まあ、なんか絶対的な基準だからこそこう人間側の曖昧さとかあやふやさとか人間の捉え方自体がすごいあやふやなことを逆照射するような概念だなと思ってます。
はい、
なんかまあこう例えば、まあ、コンペにもよくいくつか見られたんですけど今の都市はこう垂直すぎるとかですね、まあ、あと水平面だけで作りますとか、まあ、そういう二項対立的にこう水平垂直どっちかを否定するようなことは正直ナンセンスだと思っていて、うん、
はい、
まあ、そういう基準をもとに、まあ、人間の適当さとか自由さとか、まあ、多様性とかを強調するためのツールとして考えて、まあ、まあ、鉛直と水平ってこう具体的な概念って混同しやすいんですけど、まあ、実はどこまでいっても抽象概念なので、
うん、
まあ、なんかこうイメージか、なんか硬そうとかそういう変な余計な質感のイメージがついてもあるんですけども、
はい、
まあ、実は抽象概念なんでどうとでも捉えられるもので、だからまあなんか柔らかそうなものぐらいの逆転の発想とかそういうぐらい自由度の高い捉え方をできるような態度でいきたいなと、まあ、そ